に立つかも。ナポレオンヒルズの金のたわごと、略して
金たわ。
ヒルズン出身で活躍中のザ・ポテンヒッツのグレイタウンラッツ、軽快な音楽に乗せてお送りいたします。それではナポレオンヒルズのメンバーの紹介です。
直屋です。
中津です。
赤松です。
ゆきです。
このコーナーは成功哲学者の祖ナポレオンヒル博士の教えをみんなで話し合っていきます。前回はチャンスは不運や一時的な敗北という姿に化けてやってくることがあるのテーマでお届けいたしました。さて今回は、君にそんなことができるはずはないよとあなたに言ったのは誰ですか。その人はあなたの限界を定める資格を持つほど大きな成功を収めたというのでしょうかのテーマでお届けしたいと思います。今回はちょっと長いですね。
なんかだんだんとハードルを自分たちで高くして
る。そうですね。そんなことができるはずはないよと言われたことってありますか、杉本さん。
今も考えてたんですけど、
はい、
どうなんでしょうね。まああるっちゃあるんかなとも思いますし、はい、まあ今浮かんだのは母親に言われたかなと思っていて、はい、理解者でもあるとは思うんですけど、うん、まあ自分が親になってみて余計に思うんでしょうけど、はい、まあ自分の子だからそんなにはっていうところもあると思うんですよ。そこまではできんでしょうみたいなことはあると思うんで、うん、まあうちなんかは、まあ仕事の話で言うと、
はい、
サラリーマンの家庭ですので、うん、特にその商売をしている人っていないんですね、
はい、
なんでまあそこからじゃあ僕が起業しますって言った時に、うん、まあ反対っていう反対はないですけど賛成もできんよみたいなことはあったかなと思うんですよね、うん、だから突拍子もないこと急に言い出したなみたいなとこはあったんだと思うんですね、
うん、
だからまあ成功している人かどうかというのは別として、うん、まああんたのことはよう分かっとるんだからみたいな感じで言ってるかなとは思うんですよね、うん、
そうですね。なんか親はやっぱりね、子供のことはなんか一番分かってるよっていう思いがやっぱりどこかにね、
うん、そうですね、うんうん、あるのかなと思うんですね。どうですか。
どうでしょう、なんか
平井圭みたいな感
じがさ、ひげ具
合。そうですね。
なんか、
固まった。これ放送事故です。あ、事故か。
なんかさっき言われたような形で、その杉本さんが言ったような形で親ですね。で特にうちは逆で、親がホルモン屋さんをやってたんですけど、でそれで失敗したんで余計にそのどうなんていうの、特にその反対はやっぱすることはなかったんですけど、やっぱ賛成もしなくて、本当に大丈夫かとか、やるなよっていうよりは働いた方がいいんじゃないかって、就職した方がいいんじゃないかっていうのはずっと言われてました。まあ結構今も言ってるんですけど。で特にそうですね、僕の場合は友達とかがこう、うん、批判じゃないですけど、はいはい、言ってたなとは思います。
あ、心配してなんですかね、やっぱり。
そうですね、うん、特になんか、だから、まあ、10年ぐらい前にインターネットを使ったビジネスみたいな形でやってたんですけど、はい、もう僕周りはやっぱりネットワークビジネスをやってるっていう。
それ分かります、分かります。
なんでだから結局何をやってるか分からないしっていうのが結構大きかったのかなと思ったんですけど、なんかそこを説明すればするほど、特に10年前って ほとんどの人はスマホもなかったですし、ガラケーとか でパソコンはあるけど、なんかヒルゼの人ってインターネットあまりやってない中で、なんか説明しててもなんかもうラチが開かないんで、もうまあ分かったっていうことだけしか言ってなかったんですけど、特にその説得っていうのはせずに、まあなんか見せていくしかないのかなっていうのはなんか感じて、はい、そんな感じです、
はい、
ものすごく共感できました。先生どうですか。
はい、
いやいや、今もうそうだなと思って、
はい、
うん、
まあそうね。でもさ、大体そんなことできるはずないよって言ってて、じゃあ皆さん、まあ、起業してるじゃないですか。
はい、
で、まあ、そこそこねやりだした時に、 そういう人たちっていやお前ならできると思っとったとか言ったりしない
。そうそうそうそう
言うよね。
うちの近所のね、まあ、ある建設会社の目の前なんで言えないですけど、あんまり社長があんた応急仕事したなみたいなこと言うんです最近。でも始める前に何も言わんかったよなみたいな。ありますあります。
はい、大体みんな言う
言いますね。
たったできると思っとったね。あの手のひら返しが面白いね。
不思議なもんでね。
手のひら返し
ね、はい、最初はさだからね、そんなあんたね人間のクズだみたいなこと言っとったのが、うん、うまく成功したら今度はみんなの誇りだみたいな、はい、クズから誇りになる。面白い、ね、笑うとこよ。クズから誇りに変わった。
あ、そういう意味ですか。今ひどい人だなと思って聞いてたんですよね。先生ひどいこと言うんだな。
本当あんま変わってない。クズが誇りになったわけ。変わってないやけど、まあ、人ってそんなもんだなって。
なるほど、ね、
今日はこれが言いたかった。
あ、素晴らしい。そんなことばっかり考えてるんですね。
コーニーさんギャグが言いたかった今日。
遅刻してきても。いやいや、あの僕ちょっと本当にね、まあ、今赤松さんも言われたんですけど、あの中津さんがね、そのさっきネットワークビジネスしてるお友達がみたいな話で、うん、まあ、あのお恥ずかしい話 でお恥ずかしくはないか、でもまあ昔僕も、うん、まあ、一生懸命取り組んだことがありまして、でその時にはやっぱりね、あの、ま、自分ではこうだと思ってしてるんですけど、何か思ってしてるんですけど、やっぱりね、何々屋さんって言えないですよ、胸を張って。で別にその何を批判するわけじゃないんですけど、で 今を振り返ってみて思うと、今自分がやってる仕事ってのは何々屋さんですって言えるんですよね。でその時にはまあその批判っていうのは特にないわけです。周りからあなたはそんな大きいことできるわけないよというのはないんですよ。で何かというとやっぱり説明できてないんかなと思うんですよね。でまあその相手がどうこうっていうのもまあね、ナポレオンヒルさん言われてるんですけど、やっぱり自分がどうかを伝えれてないのかなと思うんですよね。やっぱり心配はしてくれてるったりとか、うん、まあ、その期待もしてないかもしれないんですけど、お相手も自分がこの、こうなんですっていうのを胸を張って言えてないのかなとは思うんですよね。
自信がないっていうことですかね。
どこかでなんか後ろめたいというか、なんかそういうのがあるのかなっていうのはあるんですよね。
それとね、やっぱりあの、はい、できるはずがないよっていう、まあ、やめようって進めてくる人は、はい、大体うまくいってないです。でここ あの最後の問題ですかね。で、うまくいってる人に相談するとぜひやりなさいって絶対言います。
あ、でも本当ですね。
なので、まあ 誰ですかって、ね、そういう言葉ばっかり誰ですかっていうのは、その人は本当に重要で、成功した人はね、多分それやめといたらとは言わないですよね。
やっぱりこうその方も通ってきた道だから分かるんですかね、その気持ちとかもね。
だからやっぱり自分を通して、できた人は自分ができたんだからあなたもできますよって思うでしょうし、できない人は自分ができてないんだけどお前にできるはずないよぐらいに思ってるわけなんですよね。
あ、本当ですね。
だからそれどういう言葉を発するか、自分を基準に考えてる、あなたのためにと言いながら自分を基準に考えてるんで、だからそれは聞く人考えた方がいいですよね。
そうですね。やっぱりなんかその人の経験とかのフィルターを通した意見だから、ね、その人がやってもしかしたらうまくいかなかったことが違う人だったらうまくいくこともあるし、
まあそうですよね、
はい、
でもそんな感じ。
なんかうまくいいこと言ってまとまった感ありますけど大丈夫ですか。言い忘れたことないですか。
でもなんかドリームキラーとか言いますもんね。
あ、そうですね。
試されてるというか、はいはい、自分が本当にやりたいかどうかっていうのをね、神様がそういう人を使って本当なのって。
そう、はい、今6年言ってますけど、僕はもうあの、はい、続けれることが成功かなと思ってるので、はい、あの継続をしていきたいと思っております。はい、
今回は君にそんなことができるはずはないよとあなたに言ったのは誰ですか。その人はあなたの限界を定める資格を持つほど大きな成功を収めたというのでしょうかのテーマでお届けいたしましたが、でも成功するかしないかはあなた次第です。